皆さんこんにちは。一般社団法人日本高齢者改善介護協議会理事長のフロレンス岩下こと岩下ゆかりです。どうぞよろしくお願いいたします。学習は進んでおりますでしょうか。動画での、自己学習はみんなと一緒に勉強するっていうわけではないのでね、なかなかくじけがちですが、ぜひ頑張って、動画学習は反面自分の自由な時間、決められた、時間に勉強するという自分の自由な時間を上手に活用しながら勉強を進めていくことができますので、ぜひくじけず頑張って続けていってみてください。第8章は排泄ケアとなります。排泄ケアは特にですね、排尿に関する診療ガイドラインという学会からのガイドラインが出ているんですね。で、そこの中にはもちろん医療的なことが多いんですけど、介護職員が十分実施できる内容のガイドラインも入っています。で、今回はそこを、大体学会が出しているのは医師のドクターたちが書いてますから、ちょっと内容が難しいんですけど、そこを私の方で通訳させていただいて、改善介護士の皆様がぜひ現場で実践できるような、状態まで落とし込んでお伝えしておりますので、ぜひ排泄ケア、レベルの高い排泄ケアができるようになってみてください。どうぞよろしくお願いいたします。では改善介護士1級、養成講座の第8章排泄ケアについてご説明いたします。まずはナイチンゲールと排泄ケアです。ナイチンゲールはですね、さまざまな書物の中ですごくこう清潔というものを大事にしているんですけれど、その中でも、不衛生にしていると皮膚から毒物を再吸収してしまうというようなことを言っています。で、これは特に排泄物である尿や便ですね。で、汗にもやはり毒物が含まれているというふうに、考えられていますので、そういう我々の体から出たもの、例えば唾とか痰とかもそうですよね。そういうものという排泄物を皮膚にそのままくっつけている、皮膚や粘膜にくっつけたままにしておくと、もう一回吸い上げちゃう。再吸収をしてしまうんですね。なので、汗をかいたらすぐに拭き取りなさい。排泄をしたら、便や尿の排泄をしたらすぐに拭き取りなさい。きれいに洗いなさい。というふうなことを徹底的にしましょう。というふうに言っています。ということは、現代で考えると、おむつが大変高機能に、なってますよね。高機能になったからといって、ずっとそのままにしておいて本当に良いのかってことなんです。よくですね、私がセミナーをやっていると、夜中におむつ交換をするかしないか議論というのがよくありましてですね、しない派とする派とあるんですね。で、しない派の人たちはなぜしないかというと、夜中におむつ交換をすると起こしてしまうことになるから、安眠を妨げるのでしない方がいいというお考えが強い方たちなんですね。もちろん、例えば30分ごとに交換するとかっていうことであれば、ちょっとそれは安眠を妨害しますけれども、3、4時間ごととか、ある一定の期間ごとであれば、実はおむつをきれいに拭き取って、陰部をお尻の周囲をきれいにするっていうことは、毒物を再吸収させないという意味で、実はとても大切なことなんです。さあ、排泄ケアの定義になります。改善介護士にとっての排泄ケアとは、単なるおむつ交換やトイレ介助のことではありません。失禁の原因を理解しながら、原因を補う方法を見つけ出して、先手でケアをする。ということです。さらにですね、自尊心に配慮しながら、できる限り自然に近い状態の排泄方法を選択していく というケアになります。排泄ケアはですね、とっても実は私は、大事、とっても大事だなと思っていて、この自尊心に配慮しながらというところが、もちろん全てのケアをね、実施する時に自尊心に配慮しながらしていくわけですけど、特に排泄という羞恥心を強く伴うものに関しては、もう我々側は相当気をつけないといけないというふうに思っています。排泄ケアの必要性です。人権にね、直結するケア、デリケートなケアですから、高い倫理観を我々は持って対応しなければいけないということになりますね。どうしてもこう他人の手を借りなきゃいけなくなった時の、その高齢者の方たちのお気持ちというか、落胆ぶりというかですね、そういうことを察することのできる、共感することのできる気持ちを、心を持って対応しなければいけないということを、深く刻みつけていただきたいというふうに思って、います。改善介護士に求められる排泄ケアはですね、失禁の原因をアセスメントするっていうことがとても重要です。で、平成30年の介護報酬改定で、介護施設には排泄支援加算というのがね、導入されているんですね。やっぱり、排泄ケアをよりよく実施できることっていうのは、国からも求められているというふうに考えてください。加算がつく、介護報酬で加算がつく行為というのは、すべて国がこういうことをもう当たり前に近い将来やってよねっていうことばっかりなんですよ。なので、今は加算だから、まあやらなくても絶対やれっていうわけではないですよね。やりたいところがやってちょうだい、お金あげるからっていうのが加算っていう考え方なんですが、実は加算というのは近い将来、もう介護報酬の基本報酬に組み込まれるはずのものばっかりなんです。でもちろん、あまりにも全国の介護事業所が加算を取らないようだったら、却下になるかもしれませんが、より良い介護という意味で、加算をできる限り取れるようになるということも大事です。なので、排泄化支援加算が、まだ取っていない施設の方たちは、ぜひ取れるように取り組んでいただければと思います。さあ、次のページです。改善方法です。改善方法とは、今よりお元気にするための方法ですね。この排泄介護は、やはりこう失禁というのがキーワードですので、この失禁に関して、特に尿失禁に関しては、科学的介護が可能な分野になります。で、この科学的介護とは何ぞや、診療ガイドラインがあるっていうものも一つの科学的介護の一つの根拠になります。診療ガイドラインというのは、学会や厚生労働省や、そういう公の団体が、ガイドラインとして認めて提示しているものなんですね。で、この中にいろんな方法が今回、もちろんいろんな治療法までも含まれるので、いろんな治療からケアまでいっぱいありますが、この中で今回は改善介護士にが勉強すればできること、法律的に何ら問題なく、知識だけあればできるということをご紹介していきたいと思います。まず一番にですね、その診療ガイドラインを使いこなすにも、やはりこの失禁の原因のアセスメント、これは2級講座でもお伝えしておりましたが、2級では1番と2番についてはあんまり細かくやっていなかったんですけれど、1番と2番の尿失禁についても1級では詳しく説明をしていきたいと思います。まず原因その1ですね。逸流性尿失禁。ちょっと漢字が書くのも読むのも難しいですが、逸流というのは、溢れ出るっていうようなことを逸流という言い方をします。で、こちらは病気がほとんど原因になっていて、前立腺肥大、男性の方しかありませんけど、前立腺が大きくなりすぎて尿が出にくくなった方たちや、神経陰性膀胱といわれる神経がちょっとね問題があって、尿がうまく出せないみたいな病気があります。で、これは、女性も男性もなりますね。そして、 尿道狭窄というのは、尿道が何らかの原因で細くなりすぎて尿が出ないというような病気もあります。まあ、前立腺肥大のその肥大したせいで尿道が狭窄するというふうに、前立腺肥大と関係していることが多かったりしますね。自分で脳みそからは、脳からはおしっこを出してくださいっていう指令が出るんですね。膀胱の中に尿がパンパンに溜まってくると、こうおしっこしてくださいという指令が出るんですが、その指令が出て、尿意が起こってもなんか出ない。出てもちょろちょろとしか出ない。そして膀胱には尿は溜まってますから、出したいという信号が出た時には出ないけど、なんか自分の意思とは関係なくこう溢れ出てきてしまう。というようなタイプの失禁です。で、このタイプはですね、残念ながら診療ガイドラインにも書いてあるんですけれど、このタイプはケアの力、介護の力だけでは改善することは難しいので、やはり治療をしなければならないというふうになっています。で、この治療方法なんかについてはね、後ほど後半の方でお伝えしていきます。次の切迫性尿失禁。切迫性尿失禁は、こちらも、だいたい過活性膀胱という病気が関係するので、あまりその治療しないとダメなのかなっていう意見もあるんですが、実はこの頃治療しなくても、この診療ガイドラインには、介護の力でやれることがあるということが書いてありましたので、今回こちらを新しくご説明していきます。この切迫性というのは切迫するってことですから、突然強い尿意に襲われて、トイレに行くまでに間に合わずに尿失禁をしてしまうことになります。もちろんこの過活動膀胱という膀胱の治療をするっていうことももちろんね、大事になりますね。さあ、原因です。今度は3つ目の原因は、腹圧性尿失禁ですね。腹圧をかけると尿失禁をしてしまう。これは2級の方でもご説明したので、ちょっと復習にはなりますが、腹圧をかけると尿失禁をするので、これは加齢による骨盤底筋の筋力低下。で、解剖学的に、男性は骨盤底筋はありますけど、骨盤底筋と排尿は関係ないので、女性のみの話になります。で、男性はね、骨盤底筋あります。同じような場所に。肛門の近くにね。なので、便失禁に関係します。やたらと便失禁をする方、する男性も女性もですけど、骨盤底筋が緩んでるんですね。トイレまで間に合わないっていうようなタイプの人もいらっしゃいますので、男性も一緒に体操するっていうのもより良いですね。で、骨盤底筋体操をとにかく徹底して実施するということが大事です。で、2級の講座ではイラストで骨盤底筋体操を示したんですが、1級ではミニ動画というのがありますので、ミニ動画で骨盤底筋の指導の実際というのをお届けします。さあ、最後の機能性尿失禁。これも2級でね、何度も説明しましたが、特に失禁の原因となる病気はないのに失禁をしてしまう。イコール一番多いのが認知症のために尿意を適切に訴えることができなくて、トイレの場所がわからないとか、ズボンを脱ぐことができないなど、尿意、失禁そのものには問題ないんだけど、その他の機能に問題があることによって失禁をしてしまうことを言いますよね。肩麻痺の方がトイレまで歩いていけないから間に合わずに失禁というようなことも含まれます。こちらは一番介護サービスが導入されたのをきっかけにですね、きちっと、我々が良い介護をすればできるっていうものがたくさんありますね。じゃあ、いよいよ尿失禁の診療ガイドラインについてご説明します。EBM に基づいた尿失禁診療ガイドラインというのが、公益財団法人日本医療機能評価機構という団体があるんですけれど、法人があるんですが、こちらが厚生労働省から委託を受けて、この尿失禁ガイドラ診療ガイドラインというのを、もうインターネット上で誰もが一般の人も見れるように公開されています。ただもちろんちょっと医師向けにね、作られていますので、書いてある内容がちょっと難しいというか、言葉が難しくても、ちょっと読みこなすのが難しい、診療ガイドラインではありますが、その中から、 改善介護の考え方で実施できる、法律的にも特に問題なく実施できる内容をこちらでお伝えしておりますので、ぜひできるようになってください。まず EBM っていうのを聞いたことのない方もいらっしゃいますので、今回初めて出てきますが、この言葉を分かっておいた方がいいです。なぜかというと、もう医療の病院の世界ではもう当たり前に使っているからなんですね。私が若かりし頃、病院にいた頃にやっと日本でも使い始めたぐらいで、もう今では一般的な病院では普通に使っている言葉です。根拠に基づく医療、エビデンスベースドメディスンと言います。EBM があるかないかで、要するにより良い診療なのかどうかを判断するってことですね。で、この根拠があるかないか、根拠に基づいてるかどうかっていうのの決め事というのは、きちんと学会とかに発表したり、研究をして、その研究も一人二人うまくいきましたじゃダメなんですね。結構な人数で統計学的に優位があるみたいな感じで、で、それもね、グレード A とかグレード B とかちゃんとね、レベルがあるんですよ。レベルの高い、研究結果なのか、もうちょっとなのかとかね、いろんなそのランキングみたいなのがちゃんとあったりします。で、尿失禁に関しては、強い科学的根拠があり、行うように強く進められると言われているグレード A のガイドラインも存在しています。イコールグレード A というのが、一番もう論理的で、こう、何の矛盾もないよっていうような項目なんですね。さあ、ガイドラインの中に書いてあるものとしては、下部尿路リハビリテーション。というふうに書いてあります。下部尿路というのは、尿路というのは尿の道ですから、要するに腎臓で作られて、尿管を通って膀胱に行って、膀胱から尿道を通って、排尿されますよね。膀胱から尿道で尿が出てくる尿道口という出口の、そこまでを下部尿路という言い方をします。だから腎臓は鍛えられないけど、膀胱と尿道と尿道口あたりは鍛えられるっていうことなんですね。で、この考え方は、3つありますが、行動療法に基づくという考え方です。行動療法というのは、行動を訓練、何度も毎日毎日何度も何度もやることで行動の変化をすることができますよというのを行動療法と言います。なので、一回やったからといってすぐできるようなものではないんですが、繰り返していくことで、毎日日々の生活の中にリハビリテーションとして取り入れることで、うまくいきますよ。っていう考え方ですね。3種類。排泄介助。で、排泄介助の中にも、3つあります。時間排尿誘導と、パターン排尿誘導と、排尿習慣という3つの考え方があります。で、二つ目が膀胱訓練。三つ目が骨盤底筋訓練。これは何度も言っている骨盤底筋体操とほぼ意味は同じですね。で、最後に米印で一流性尿失禁には当てはまらないというふうに書いてありますから、前立腺肥大のせいで尿が溢れ出してくるみたいな方たちにはこの訓練をしても効果はないですよっていうことですね。さあ、じゃあ一つ一つ説明していきます。まずは、排泄介助ですね。排泄介助の中にも3つございますので、1つ目、時間排尿誘導。あらかじめ決めておいた一定の時間ごとにトイレに誘導する排尿が自立していない、患者に有効であるというふうに書かれています。これは、もう決めとくんですね、こっちで時間を。で、理想的には2時間から4時間ごと。で、夜中も、先ほどの、寝るのを邪魔するなっていう話にもまた関係しますけど、夜中も含めて、もう、例えば3時間ごとと決めたら3時間ごとにお連れする。で、これは認知症があるような方にも実は有効だ、というふうに言われています。次、2番目は、今度は、パターン排尿誘導。 これは個々の患者の排尿パターン、パターンというのは排尿パターンという意味ですから、個々の患者の排尿パターンに合わせた排尿誘導というふうに書かれているんですね。で、これは1番の先ほどのタイプとどういうふうに違うかというと、1番の方の先ほどの時間排尿誘導というのは、排尿時間のパターンが決まっていない方向けなんです。いつもバラバラっていう方。バラバラだからもう時間をこちらで勝手に決めちゃいましょうっていうことなんですね。でもこのパターン誘導、パターン排尿誘導は、だいたいいつも同じパターンよね、この人っていうようなタイプの人。特に老人ホームっていうか、高齢者施設とかですね、介護施設とかに入居されている方というのは、だいたい日常生活の水分を飲む時間というのがだいたい決まっていますよね、お食事の時間。そうすると通常はパターンが決まってくるんですね。だいたいやっぱり水分と食事に含まれている水分をいつ食べたか飲んだかによって、次の排尿期間というのはだいたい時間というのは決まってきますので、介護施設系が、入居施設系がやりやすいですね。で、こちらが2級講座の時に排尿誘導をしましょうよって私が説明した内容と同じ意味合いです。で、このパターン排尿誘導というやり方は 86% に尿失禁の改善を見たという報告があるんですね。86% も成功しているっていうことは相当な確率で成功するってことなんですよ。そして、この排尿日誌の説明も2級で詳しくしましたよね。具体例を出して。なので、今回は省略しますが、忘れた方は2級の講座をもう一度見てください。記録をすることで、その方のパターンを見つけるっていうアセスメントをしないといけないってことですね。で、どうしても水分摂取時間と排尿時間は関連性が高いので、例えば、その介護施設、老人ホームでも水分を提供する時間がバラバラだったら、パターン排尿誘導は難しいってことなんです。で、大体パターンが決まっている水分摂取のね、っていう場合はやりやすいってことになります。なので、先ほどの1番目のやり方と2番目のこのやり方を、どっちを選ぶかっていうのは、排尿のパターン、特に排尿だけじゃなくて、水分摂取の時間のパターンが決まっているかどうか、っていうことを考えてみるといいと思います。さあ、3番目、2番目の追加情報ですね。失禁しないように、失禁してしまう前に計画的におトイレへ連れて行きます。で、これね、小さい子どものおねしょ予防にも実は使える方法なんです。ちっちゃい子ども2歳とか1歳とか、ちっちゃい子どもっておねしょするじゃないですか。それも、まあ、親としてはね、なるべくね、布団汚してほしくないですし、おねしょしないでほしいなと思うと思うんですが、そのための方法に役立ちますので、これはですね、文章の、テキストが、1級の講座ってテキストが実は2種類あって、この、今画面で見れている、パワーポイントで作っているんですが、その資料のスライドを製本したものと、あと文章で説明してある、テキストと2種類あるんですね。で、この文章の方のテキストに、この子供のおねしょの、予防方法がですね、うちの甥っ子の例で、うちの母が教えてくれた方法が書いてありますので、ぜひ、もし子供さんがまだおねしょで困っているお父さんお母さんいらっしゃいましたら読んでみてください。で、この排尿誘導の時に気をつけることはですね、誘導しなきゃいけないですから、大きな声で、なんとかさん、トイレ行きますよとか、大きな声で誘導してはいけません。なぜならば、我々は自尊心を大切にした排泄ケアを、ね、していきたいからですね。耳元で小さい声で、そろそろお手洗い行きませんかと、小さい声で他の人にあんまり聞こえないようにご配慮していただければと思います。さあ、3番目、排尿習慣の再学習。これはどういうことかというと、尿意をある程度認識できる方向けです。で、排尿を流しに、排尿トイレ行きませんかっていう流しに反応できる方に有効です。で、認知症の認知機能がある程度障害されていても、もちろん重度の方は 尿意を認識するのが難しかったり、促しにちょっと対応、反応ね、できなかったりしますので、軽度の方たちとか中程度の方で尿意がなんとなくわかる。で、このね、尿意をある程度認識するという意味は、言葉でおしっこしたいって言えなくても、認知症の方が急に立ち上がってそわそわし始めたり、こう、ズボンをこう触ったり、腰のあたりを触り始めたり、こうパンツの中に手を入れたりとかね、そういう行動が口では言えないけれど、尿意をある程度認識しているっていう行動なんですね。なので、言葉ではなく行動で認識を表現している人もいらっしゃいますので、我々はそれに気づかなければいけないってことになります。このやり方、排尿習慣の再学習は、排尿の意思があるかどうかを確認しないといけない。トイレ行きたくないですか?とか、下着が濡れてませんか?ズボン濡れてないですか?というような形で、失禁の有無をわざと尋ねるんですね。それで、失禁、トイレに行って、失禁してなければ褒める。で、もし失禁をしていたら、特にノーコメントで何も言わない。もう無言で着替えるっていうことですね。で、排尿の意思があるかどうかを確認するというのは、要するに尿意の確認をしているんですね。で、この尿意の確認というのは、これ多分私、2級の講座で言ったと思うんですけど、トイレ行きたくないですか?おしっこしたくないですか?って耳元で聞くっていうのは、尿意の確認をしてるんですよね。で、それを、最初、わかんないとかっていう人にも何度も何度も言っていると、自分の尿意に、あ、これがおしっこしたいってことなんだ。だったら言わなくちゃっていうふうに訓練することができるんですよ。これを排尿習慣の再学習という言い方をします。再学習というのは、これは幼い頃に我々は親から教わって学習一度してるんですね。でも、いろんな事情でそれができなくなっているので、もう一度学習をすることが可能だっていうことなんですね。で、次の排尿時間を告げ、漏らさないように励ます。例えば、だいたい2時間から4時間ぐらいというのが一般的なので、あと、例えば時計が12時になったら、次またトイレ行きましょうね、とかね。そういうことをちゃんと予告しておくっていうことも大事です。もちろん忘れちゃうかもしれないけれども、何度も言いますが、認知機能がある程度障害されている方でも再学習をすることは可能なんです。何度も何度も何度も毎日繰り返すと。ですから、ここは諦めずにやってみてください。さあ、次は2番目、膀胱訓練。というのがあります。で、この膀胱訓練は、切迫性尿失禁の方、切迫性尿失禁というのはトイレに行きたいと思ってトイレに行くまでの間に間に合わずに漏れちゃうような人ですね。切迫しちゃう。で、腹圧性、お腹に力をかけると漏れちゃう。で、混合性というのはこの2つのが合体したような尿失禁。こういうタイプの方には膀胱訓練がいいです。これはどういうことかというと、漏らさないのを我慢する。おしっこ出すのを我慢する訓練なんです。で、膀胱訓練っていうと、まあ、病院でね、膀胱訓練っていう言い方は、膀胱留置カテーテル、バルーンカテーテルが入っている人に対して、膀胱訓練というのを、もうやってないとは思うんですけど、昔々私が病院時代にはですね、バルーンカテーテルが入っている人に対して、バルーンの途中、こう、蓋をしてですね、栓をしてですね、止めてですね、バックに流れないようにして、で、訓練するっていうやり方をやってたんですね。原理はあれと一緒なんですよ。ただ、管が入っているわけではないので、こう、栓をしたりはしませんけど、自分の意識の中で、例えば1時間ごとに行ってるような、30分ごとに行ってるような人がいるとするじゃないですか。でも何度も何度もトイレに行っちゃってさ、みたいな感じで、特に夜勤さんが嫌がったりしますよね。そういう人に対しての訓練法なんです。で、夜中はね、なかなかやるのが難しいので、日中だけから訓練始めます。 2、3時間ごと、もう何時にトイレ行きますよっていうのを、ある程度最初から計画的にご本人にもお伝えして決めて、その次のトイレの時間まで我慢する。こう、お尻に力を入れて。我慢して、もうおしっこしないんだけどって言っても、あと30分我慢しようみたいな感じで、我慢をするっていうことで、2、3時間持つように訓練する。膀胱の中に尿がある程度増えても我慢できるようにするっていう訓練ですね。で、これはもう最初からうまくはいかないです。もう数ヶ月かかります。で、最初はそのせいで失禁しちゃったじゃないの。ああ、漏れちゃった。みたいなことが起きちゃうかもしれませんけど、気を長くしてやると、これも有効だというふうに言われています。ですから、認知症の認知機能がね、かなりひどい方とか、虚弱な高齢者なんかではちょっと難しい場合もありますので、すべての人にできるわけではありませんが、挑戦してみるっていうこともやってみてください。さあ、3番目が骨盤底筋体操ですね。で、これは腹圧性等で、切迫性の方たち、もう何回も行く方、溢れ出ちゃうというか、間に合わなくて、何回も行く方。で、トイレに行ってみると、ちょろっとしか出ないみたいな方ですね。そういう方たちにも骨盤底筋体操は有効ですね。10秒間、膣周囲の筋肉や肛門括約筋を中にこう引き込むようにして、訓練します。2級講座でね、説明した、こういう、ぐってこうお尻に力を入れるっていう訓練法以外にですね、バイオフィードバックとかですね、室内コーンとかですね、電気刺激装置とかですね、そういういろんな機械を用いたやり方もあるんですね。で、ただそれは、ちょっと機械を用いたやり方は、やっぱり泌尿器科医とかですね、そういう先生たちのもとにやらないと難しくので、介護でやるっていうのは難しいですが、そんで、電気刺激装置って何？って思った方は、テキストに、URL が書いてありますので、診療ガイドラインのホームページを見てみると、いろいろ詳しく載っています。で、そこまで本格的なのはね、ちょっと無理なので、体操によってできる。ことですね。で、かなり時間とか回数もね、細かく設定されていて、2級の講座では、まあ、何回かやればいいんだよ、みたいなちょっと感じでご説明しましたが、ガイドラインでは、このようにも決まっていますね。10秒間、ぐっとこう、お腹の中にぐっと入るように、引き込むように、こう、力を入れて、10秒間緩める。弛緩というのは緩めるってことです。で、1日に30回から80回。少なくとも8週間は継続すると、高齢者でも有効。ただその8週間もやらないといけないですので、長期にわたって毎日、1日30回から80回っていう。で、いっぺんに80回やるのは確かに大変なので、こう分けてね、例えば5回に分けてやるとか、分けてやるっていう方法でも大丈夫。咳をするときに骨盤底筋を意識的に収縮させるっていうことを覚えさせると、1週間程度の短期間で、軽度から中等度の尿失禁を減らすことができるっていう論文があるんですって。だから、咳をするときに、ゴンっていうときに、ゴンっていうときって、高齢者の方は特に、こう、ちょっと尿漏れしちゃうんですよね。でも、それをわざとゴンってやるときに、意識的にギュッと骨盤的にこう締める。膣を締める。肛門を締める。みたいなことをわざとやって練習すると、結構短期間で効果が出ると言われています。これはなんか中年のね、女性たちが、出産後にどうしても尿漏れってしやすくなるんですけど、で、だんだん中年になってくると、だからテレビ CM なんかでもね、女性用の、生理ナプキンじゃなくて尿漏れのナプキンみたいなのの CM ありますよね。あれって結構若い30代、40代のおばあちゃんじゃなくてですね、中年の方たち向けの CM なんですけど、そういう方たちも実はわざと ってやってグッとこう締めるっていう訓練をやると、あんなナプキンしなくてもいいですよ。 膀胱刺激症状って聞いたことありますでしょうか。膀胱刺激症状というのはですね、水分摂取量が少ないと常に膀胱の中に少量の膀胱、尿が溜まっている状態になるんですね。そうすると、その少量の尿というのは、膀胱に刺激を与えてしまって、なんだか常時おしっこがしたくなるっていうような症状が出るんです。それを膀胱刺激症状という言い方をして、先ほどの切迫性尿失禁にちょっと関係するんですけど、まだ膀胱にたくさんおしっこ溜まっていないのにもかかわらず何度も何度も行ってっていう方に、まあ膀胱訓練しましょうっていうのがありましたが、膀胱訓練とともにお飲み物ちゃんと飲んでないんじゃないかしらっていうことで、よくトイレに行きたくないから水分を減らしているっていう人が多いんですが、水分を減らしているから膀胱刺激症状が出て何度もトイレに行く、でも行っても出ないっていうことが起こるんですよ。ちょろちょろっとしか出ない。ですから我々はトイレ介助をするときにちょろちょろってしか出ないのか、じゃーっと出てるのか、その時間の間隔をよく観察しておくことが、音を聞いて、あとは勢いのね、じゃーっと出てるのかシャーっとしか出てないのかっていうのもちゃんと聞いておくっていうことも大事になります。さあ注意点です。排泄ケアは在宅介護なのか、施設介護なのかによってちょっと考え方が変わっていきます。まず在宅介護の注意点は、介護力の乏しいご家庭の場合にはですね、この排尿誘導とかおむつ外しとかですね、いろんなものを積極的に進めるっていうのは、かなり介護疲労がもう悪化してしまって、トイレのために家族が疲れ果てるみたいなことになってしまうんですね。なのでもちろん在宅介護サービスをいろいろ訪問介護とか訪問看護とか訪問リハビリとかいろんなものを組み合わせて、うまくいけばいいんですが、組み合わせれば組み合わせるほどお金もすごくかかってきてしまうじゃないですか。経済的問題も出てくるので、そのどこまでやれるかっていうことは、その家族介護がどのくらいね、家族が何人いらっしゃるかとかね、そういう何人が協力できるかっていう問題とか、経済的にどこまでお金を支払えるのかとかですね、そういうこともすべて考えて計画を立てないといけないので、なかなかちょっと施設のように理想的にうまくいかないっていうこともありますので、例えばデイサービスに行ってる時だけ、そのデイサービスの日中の時間だけやってみるとかね、そういう考え方の方がいいかもしれませんね。さあ、対処方法です。対処方法というのは、具合が悪くなった時にどうするかという話なんですが、まず症状がいろいろありますので、覚えていきましょう。頻尿というのは、膀胱炎や尿路感染、前立腺肥大、前立腺がんなどが隠されていると、もう何度も何度もトイレに行きたい、行きたいっていうふうになります。で、この頻尿と切迫性尿失禁とか、あと腹圧性尿失禁はすごく関係しますので、こういう病気がなくても、骨盤底筋が弱くなりすぎると頻尿の人もいるし、先ほどの水分不足で、膀胱刺激症状のために頻尿になっている人もいらっしゃいます。でも、まあ、膀胱炎が結構隠されていることが多いですね。で、男性はやっぱり前立腺肥大またはがん、だからこの辺はちゃんと泌尿器科で診断してもらわないと、ただ水分が少ないだけが原因じゃなかったりするかもしれませんね。残尿感。残尿感っていうのは、トイレで排尿をしました、したけど、その後にまだ尿が残ってる感じが本人があるかどうかです。で、これも前立腺肥大やがん、膀胱炎なんかが大体関係します。一粒性尿失禁、先ほど言ったように治療が効果的な、ね、場合もありますので、ぜひ溢れ出てくるようなね、トイレ行った時は出ないのに、行ってない時になんか溢れ出てきちゃったみたいな方は、ぜひ泌尿器科に行ってください。で、切迫性尿失禁も先ほど言いましたが、過活動膀胱といって、膀胱がの活動が異常に活動しちゃうみたいな人たちがいらっしゃいます。これも治療することで治りますので、ぜひ、 泌尿器科ね、行ってみてください。で、血尿。排泄ケアの場合、やはり血尿なのか、血便なのか、あとは、女性の場合は、膣からの体下なのか、っていうことの3つの区別が必要になってきますが、男性はね、血尿か血便かですごい場所も分かりやすいっていう、解剖学的に分かりやすいので、そんなに混乱はしませんが、血尿を見つけたときには、例えば血液が点ってぐらいだったら、まあ、様子観察でいいんですけど、もうドバッと出てるとか、真っ赤っかだとかね、そういうふうな状態のときには、やはりもう早急に受診をすることが必要。あまりにも大量に出ると、そのせいでショックを起こして血圧が下がる人もいますからね。で、軽い場合は膀胱炎。で、膀胱炎の中で膀胱炎の症状がひどいと血が出るっていう感じです。ただ、膀胱炎は命に直結しないので、まあ、膀胱炎はそんなに例えば癌みたいにね、命に関わるっていうわけではないですが、でも膀胱炎がひどくなると、もう相当お腹がね、シクシクして痛くて辛いですね。で、大体血尿の結構ドロドロしたタイプの血が出てきたりすると、膀胱癌のことが多いです。あとは尿路結石。で、あと、例えば腎結石、尿管結石、膀胱結石、みたいな石があると、その石が流れている途中で、傷つけますので、尿管とかをね。そうすると、その血が尿に混ざって出ることもありますので、ただ、もう結石の場合はかなり痛がる人が多いので、その痛みで発見されることが多いかもしれませんね。そして、下血。下血は、今度は肛門から出る、お尻から出る、便に混ざって出るものですけれど、上部消化管。上部消化管というのは、食道、胃までが上部消化管ですね。それで、小腸、大腸は下部消化管。で、上部消化管、食道や胃からもし出血しているとしたら、便に混ざってくる出血は時間が経っているので黒い。ですね、で下部消化管、小腸や大腸からの出血は肛門に近いので赤いまま。血っていうのは血管の外に出たら赤い血管が時間とともに黒くなっちゃうんですよ。なのでその色で、どっち、上部なのか下部なのかっていう想像がつきますね。これはポリープができていたり、潰瘍ができていたり、あとまあ、重症だと癌でっていう場合が多いですね。あと、痔の出血。赤い血で、お尻の肛門のあたりが痔で痛いみたいな人は、だいたい痔が破裂して出血していることが多かったりします。そして、不正出血っていうのが、要するに織物みたいな感じで出血してきた、膣から出血してきたもののことを不正出血。とか体液とかいう言い方もしますね。子宮筋腫や子宮がん、膣の炎症などで出血することがあります。で、これらのいろんな症状が出ている人たちに対して、我々はまず入院や死亡を予防を、できるだけ予防をしたい、いいんですね。でもちろん入院しないと治療できないような状態の方もいらっしゃいますが、なるべく入院しないで在宅や施設内で対応できないか。でもちろん死亡しないように何か我々が援助することはできないのかということを常に考えていきたいんですが、まず前立腺肥大はですね、もう頻尿や残尿感がある人がいたら、で特に男性ですよ、いたら、ほっとかずにもうさっさと泌尿器科をまず受診した方がいいです。でもちろん、飲んでる薬を確認して、前立腺肥大の薬を飲んでいたら、薬の、ね、量を変えたり、種類を変えたりすることで、さらなる効果が出る場合があるんですよ。なので、必ず受診をします。で、ひどくなっちゃうと、このどんどん尿閉という尿が出なくなるという症状が悪化するので、その尿が出なくなるとですね、腎機能、要するに膀胱にずっと尿が溜まったまま、膀胱がパンパンになってくると逆流して腎臓に戻ってきたりするんですよ。そうなると腎機能が悪化してしまうわけですから、これは入院をして、その前立腺の肥大、大きくなっている部分を削るという手術をしないといけない いんですね。ただこれは特に命に別状のあるような状態にはならないので、ただ腎臓の機能が最悪悪化するともちろん命に別状があるので、そうなる前に薬か手術をして治療をすれば命に全く関わりなくて短期で退院もできるはずなんですね。なのでまずは最初に早めに、薬、内服薬で治療できないか。でここはですね、夜勤者が一番わかるんですね。夜勤の職員さんが、もうこの新しく入居したおじい様、もうコールが1時間ごとでトイレばっかりで、でもあんまり出ないで、もう頭に来ちゃうわとかって言って愚痴ばっかり言ってるみたいな介護職員多いんですが、そこは愚痴を言うところではなくて、前立腺肥大なのかな、膀胱炎なのかな、何なのかな、男性だから前立腺かな、泌尿器行ってきてくださいっていうのを朝の申し送りで泌尿器科に行けるように手配できませんかね、薬も確認したけど、前立腺の薬は飲んでないんですよねって言えなきゃいけない。そこをただの愚痴であの人嫌な人とかって言ってるようでは科学的介護ではありませんからね。米印に糖質制限や骨盤底筋を鍛えることで前立腺肥大の予防改善が期待できるっていうのがあります。実はですね、ああいうこう臓器が大きくなる、腫瘍ができるとか、それは肥大するみたいな、そういうのって糖質を若い頃から多めに取ってた人がなりやすいんですよ。子宮筋腫とかもそうなんですけど、卵巣嚢腫とかね。なので実はちょっと あんまりお米ばっかり、小麦粉ばっかり、お砂糖ばっかり山ほど、お菓子ばっかり山ほど食べているようなタイプの人はちょっと減らすとできにくくなります。だからこれはまあ高齢者になってから始めるというのは、若いうちからちょっと控えめにしといた方が前立腺肥大にならなくて済むよってことですね。であとその高齢者の方でも骨盤底筋 の先ほどの訓練ありましたね、あれを やるということは前立腺肥大の予防にもなりますので、まだ前立腺肥大になっていない高齢者の方、そういう症状がない高齢者の方も一緒に骨盤底筋を鍛えることで前立腺肥大の予防にも効果があります。前立腺がんはですね、今度は症状はほとんど前立腺肥大と同じなんですね。なので皆さん前立腺肥大だからといって軽く見ている場合があって、なかなか早期発見が難しいんですが、今は採血の腫瘍マーカーで前立腺の腫瘍マーカーが簡単にできるようになりましたので、まあ、男性陣はね、もう40歳過ぎたぐらいからやっといた方がいいですよということで、前立腺肥大が怪しい人は一緒に採血をして、単なる肥大なのかがんなのかを一緒に見てもらうということが可能です。でもし前立腺がんだった場合は、まあ、年齢や認知状態にもよりますけど、もし若めの方で認知症状もないような方でしたら、手術や放射線療法やホルモン療法や化学療法、点滴の治療ですね、そういうものがあります。膀胱がん、膀胱がんは血尿がね、大発見、早期発見に関係しますので、でも血尿はある程度色がもう結構ついてるぞっていう場合は早めに受診をしてください。もちろん膀胱炎とかね、尿管結石なんかでもありますけど、膀胱がんや腎臓がんの可能性もあります。こちらも手術は、手術や化学療法、放射線療法とか、あと膀胱の中に抗がん剤を注入するというような治療もあります。で、手術で膀胱全摘術という手術があるんですが、それを膀胱を全部取ってしまった方なんかは、尿の道が、尿路が変更されちゃうので、開腸道管とか、尿管皮膚炉などの人工膀胱、要するにこう、ストーマー の袋をつけるみたいなね、その中に便が出るんじゃなくて尿が出るみたいな方もたまにいらっしゃいますね。なので、ストーマの対応は我々介護職員でも袋の張り替えとか袋から内容物を出すということをやっても OK になっていますので、この、人工膀胱の対応もできるようになっていってください。さあ、自覚、これ要するに痔ですね、痔。病院の人たちはヘモとかってよく言いますけど、軽度の場合は軟膏や座薬で対応かですね。で、これは便秘の予防をしておくっていうことがとても大事です。重度になっちゃうと手術が必要。で、この、自覚がひどくなると腫れてくる、静脈が腫れてくるんですけど、その腫れてきちゃうと、便と排便の時に出血しちゃうっていう人が多いですね。大腸がん。 なんかも、出血、便の中に出血があることで見つかったりします。あとは腸閉塞で見つかる人もいますので、イレウスってやつですね。お腹が、便が出なくなって、吐き気がして吐いてしまって、ガスも出なくなってっていう、要するに、糞詰まりみたいな感じの状態になる場合もあります。で、大腸がんと単なる痔の区別がちょっと難しかったりしますので、とにかく便に血がついていたら、これも早期に、こちらは消化器外科ですね。大腸がんも痔も消化器外科が専門です。で、子宮がん、女性の方の膣からの出血がメインの場合には、これもね、初期の子宮がんでは真っ赤な血とか真っ黒の血ではないんですよね。なんかね、茶色っぽい褐色の織物、褐色の体液が出てきます。なので、パンツや、おむつに、なんか、織物が茶色っぽいのがついてきたね。っていう時には、もしかしたら、子宮がんとか、あと卵巣がんのね、こともありますので、こちらも婦人科を早期に受診することが必要です。で、このようながんなんかは、手術をするかどうかっていうのは、もちろん年齢とかもそうですけど、認知症の程度によって、どうするかを、まあ、ご家族、ご本人と先生たちが、決めていくっていうような形になって、認知症が強い人は、がんがあってももう何もしませんっていう方が結構多かったりはしますね。さあ、最後に連携方法です。医療との連携方法で排泄ケアの関連は、今お話ししたように結構手術を最悪ね、手術を要する場合が多いんですね。ただ、手術にならないためにはどうするかって言っても、早期発見、早期治療すれば薬で治るものもある。わけですね。で、早期発見は結局ご本人様が自分で、特に軽度の認知症があったりすると自分ではわからないとか報告できない、視力障害があれば血が出てても見えないということもありますし、お腹の調子が悪いとか、もう特に頻尿なんかは皆さん当たり前、も年取ったから仕方がないってお年寄りの方は諦めてる人が多いので、まさか病気が隠されてるとは誰も気づかないみたいなことが多いですね。なので、そういうものも何か病気が隠されているんじゃないかな。年だから仕方がないよね、なんて思っちゃいけないってことです。なんかね、介護職員さんの中には、今年だから仕方ないよねって言って、実は病気が隠されてるんだっていうところに、こう、思考がいかない人がすごく多いですね。ですから、改善介護士の方は、こう、なんかおかしなこととか、結構こう、面倒な利用者さん、手がかかるなとか、わがままだなみたいなことを言いがちなね、そういう方がいらっしゃった時には、何かしらの病気の症状じゃないのかなって、ちょっとこう疑ってかかるっていう癖をつけた方がいいです。そうすると、その病気を早めに発見して早めに治療すれば、ちょっと薬を飲むだけですごくお互いが楽になったりしますね。おむつの中やトイレの中の排泄物の特に色ですね。色にはすごく注意をしてくださいね。で、これは2級でも言いましたが、女性の出血はね、肛門なのか、膣なのか、尿道なのかがすごくわかりにくい。そうすると、もう消化器外科、婦人科、泌尿器科っていう、この3つを、順番に受診するしかないんですよ。なので、ご面倒ですが、この3つを全部いっぺんに診断できる先生がなかなかいないので、ご面倒ですが、3箇所全部受診することで、どの病気かっていうのがわかりますね。はい。では、これで排泄ケア第8章を、終わらせていただきます。やっと半分、まだ半分じゃないですよ。18章までありますからね、1級は。まだまだ3分の、1が終わって3分の2に入ったところでございますので、盛りだくさんになっておりますから、楽しみながら勉強していってください。ありがとうございました。